オスカー像ってね、あれ1個もらえるじゃないですか。そしたら実は何個も注文すればお金を出せば作ってくれるんですよね。これでさっき3個注文しました。どうもありがとうございました。
宮崎駿監督の最新作君たちはどう生きるかが第96回アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞を受賞しました。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は宮崎駿監督の最新作君たちはどう生きるかの第96回アカデミー賞受賞式の結果発表直後に鈴木さんが受けた記者会見の模様をお送りします。この会見は今月11日にスタジオジブリで行われました。
3月20日より全国で英語吹き替え版日本語字幕付きの上映をするということが決定いたしました。このボーイズ&ヘロンの向こうの現地の役者さんがいろんな有名な方がやってるんですけど、その人の声で日本語字幕をつけて新しく3月20日から全国で上映をしますということで、それも合わせて質問事項がございましたら挙手でお願いします。
日刊スポーツ村上です。おめでとうございました。2点あります。まずこの勝因はどうお考えかということと、あと宮崎監督の反応はもう取られているのか、その伺いたいんですけれども、
宮崎はね、まあ、最後の最後までさっきまでちょっと喋ってたんですけれど、日本男児として嬉しい顔は見せちゃいけないって言いつつなんかこぼれてたんですよね、喜びが。これで、まあ、撮ったことに関してはさっき連絡したところ本当に心の底から喜んでましたね。みんなも応援してくれてるし、それが一つと、それと勝因って言われてもね、これは本当に申し訳ないですけれど、まあ、皆さんが選んでいただく、ね、なんか基準があるんだろうから、そこら辺僕らには分かんないんで、ただただアカデミー協会の会員の方に、ね、感謝するのみです。
ただ米国でかなり今評価高かったじゃないですか。どの辺がだからアメリカ人の心をつかんだみたいな、そういうものはイメージというかお考えあるんでしょうか。
日本のお客さんよりもアメリカの方が実はすんなり受け入れやすかったという気がしてんですよ。で、まあ、僕はそばにいましたから彼が何やってるのかってなんとなく分かってたんですけれど、まあ、ある種ね、旧約聖書なんですよね、内容が。でそれは何かっていうと、まあ、なんていうのかな、映画の公開中はあまり言わないようにしてきたんですけれど、内容がその旧約聖書の最後の方、つまり黙示録、宮崎駿の黙示録だと思ったんです。でそれはね、映像を見ていくと分かるんですよ。でそれはなんていうのかな、アメリカの人には受け入れやすかったんじゃないかな、そんなふうに思ってます。俺は気にしてないからで、まあ、その前もね、僕がこっちへ来る前も一生懸命自分の気持ちを抑えるようにそういう言い方してましたけれど、あ、結構欲しがらないって言いながら欲しいんだなっていう感じがしましたね。はい。
で実際受賞した後お電話なさった時はどのような
こと、はい、だから、まだその緊張が続いてましたね。
なんか どのような言葉をおっしゃってらっしゃいました。嬉しい。
いや、もう本当に普通ですよね。良かったですって。ほんで僕はついね、まあ、こういう、そういう言い方しちゃったんですよ。おめでとうございますって。そしたらお互い様ですって。そんなことを言っておりました。はい。
なるほど、わかりました。もっと他になんかありがとうとか、なんかやっぱ感謝の気持ちとかがあったんですか。
いや、あまり感謝しない人なんで。
そうです。
そんなこと言っちゃまずいな。でもなんかね、まあ一緒にねやってきて今年が46年目なんですかね。これで、まあ、いつもね、まあ、とにかく作品そのものに関しては彼の力に負うところが多い。でそういうことで言うと、まあ、僕ついね彼に対していつもね、なんて言うんだろう、基本的な態度としてこういういい作品作ってくれてありがとうございますってつい言っちゃうんですよ。そうするとね、機嫌が悪くなるんです。でなんでかって言ったら、2人で一緒にやったじゃないかって。
なるほど。
それをいつも言われてね、僕は心の中で違う、あんたがやったんだっていうのがあったんですけれど、まあ、ようやくこの年になってそれを受け入れられるように僕もなりました。
なるほど。
アニメーチプラスの次郎丸です。本日はおめでとうございます。
はい、
はい。海外の映画賞は、まあ、今までの他の作品でも捉えているかなというふうに思うんですけれども、アカデミー賞 という賞に対して その思いみたいなものを、杉さんからの思いっていうのをちょっとお聞かせいただければと思うんですが。
いや、アカデミー賞っていうのはね、まあ、僕も映画ファンの一人でしたからね、注目して見てました。で、なんでかっていうとね、その作品を選ぶ基準が面白いんですよ、はいはい、でそれはね、まあ、お客さんがいっぱい来るっていうのも一つの条件だけれど、もう一個作品の内容なんですよね。そうするとその二つをね、まあ、兼ね合わせて持ってる、まあ、賞、はい、ということで、アカデミー賞の歴史っていうのはずっと見ていくとね、非常に面白い選考基準があるんだなと、はい、それともう一つはね、あのいわゆるスタッフ A の、受賞者っていうのはものすごい多いんですよね、はい、本当に細かいところまで、うん、だからそういうのが例えば日本でもね、日本アカデミー賞っていうのを作った時、まあ、実は監督とかね、主演の人とかそれ以外のそういう人たちに目を配るっていうのはね、うん、その影響だと思うんですよ、はい、でそういうことで言うと、あの歴史と伝統のあるアカデミー賞っていうのはね、やっぱりすごいなとやっぱり思いますね、はいはい、
時事通信の馬場と申します。おめでとうございます。
ありがとうございます。
あの2点ございまして、あの先ほどあの目次録だと思うというあのお話がありましたが、あのアメリカの、まあ、メディアですとかの、まあ 評価とかちょっとお耳に入ることもあったかと思うんですけど、なんかそういうこうはここは芯をついてるなっていうふうに、まあ、鈴木さんから見て思われるようななんか評がちょっと印象に残ったものがちょっとあったかどうかっていうことからお伺いしたいんですが、
まあ、映画公開した後、まあ、いろんな方がね、アメリカだけじゃなくて日本でもあのいろんなことを、ね、ご指摘願うんですけれどね、 あんまり見ないようにしてきてるんですよね。だからアメリカでどう言われてるのか、そして日本でどう言われてるのか、両方とも知りませんただ、まあ、僕自身はね、あの彼のそばにいて彼が何をやろうとしてるか、それはさっき話しましたけれど、なんとなく分かるんですよね。でそれを、まあ、僕は言葉で伝えるっていうのは僕の仕事だと思ってますから、そういったまでです。これで答えになるでしょうか、はい、
ありがとうございます。あのそういったことがあの、まあ、観客には伝わったんだろうというふうに、まあ、あの今 そのアメリカの実際興行成績がいいわけで、そこはこうメッセージとして伝わってるんじゃないかというふうに受け止められてるん
ですね、と僕は思うんですけどね、まあ、あの僕らの若い頃ね、もう一つそれこの理由もあるんですよ。僕らの若い頃っていうのは1960年代なんですけれど、アメリカで聖書を元にした、ね、大作映画っていうのはいっぱい作られたんですよね。だから僕で言うと例えば、ね、10回とかね、ベンハーとか、偉大な生涯の物語とか、天地創造とかね、超大作っていうと全部ね聖書が元なんですよ。でそれで言うと宮崎駿なんかも、まあね、年が違うといっても似たような時代を送ってきましたからね、そういうものの影響はあるんじゃないか。それでまあ宮さんという人は、まあ、本来、まあ、いろんなところでそれ公言してましたけれどね、アメリカは好きかって言われたら好きとは思えないって、なんでかって言ったら戦争で日本をやっつけた国だとかねまあそんなこともあったんですけれど、あの一方でじゃあ日本はって言ったら負けちゃったから好きになれないって、そうヨーロッパってことをね常々口にしてたと思うんですけれど、彼の作るもの、それから自分がね見てきたもの、なんかねアメリカの影響がね大きいなってずっと思ってたんですよね。それでそういうことで言うと、今回の君たちはどう生きるか、一番ねアメリカの影響を色濃く受けた、作品かなって僕は思ってます。
あともう一点なんですが、あの千と千尋の神隠しであの20年前に撮られてますけども、あのその時と比べてあのいろいろ環境が変わって、その宮崎駿さん監督という方についてのそのアメリカの方のイメージなんかも、まあ、あの少なくとも20年前からだいぶ変わってるのかなと思うんですけど、その千と千尋の時と比べてっていうことでいうと、今回はどういう受賞だっていうふうにお考えですか。
あのやっぱり映画って、まあ、いろんな作り方があると思うんですけれど、今何故にこの、ね、題材で こういう作品を作るのかって、要するに時代性っていうことですよね。だから宮崎駿っていうのは80代を迎えてもなおそれを忘れていない、うん、だから僕は映画の基本はなんで今のこの時代にこの作品が必要なのか、それをちゃんと考えるところが大きいような気が僕はしてます。で今回もそれをやってのけたんだと思います。
東京新聞の石原と申します、はい、よろしくお願いします。おめでとうございます、確認ですけれども、宮崎さんからの特にそのコメントみたいなものは出ないっていうことでしょうか。
あのね、もう二度と作らないって大記者会見やったじゃないですかあれはであれすごい反省してるんですよ本人は。これでね、今回作る時だって僕にね、まあ、やりたがってるのはなんとなく分かってたんですけど、僕知らん顔してたんですけどね、最初の言葉がね、みっともないのは分かってるって言ったんですよ、ね、もう一度世間へ出てくるって。だから本当にね、みっともないんだけれどもう一本作りたいと、そういうことを言ったんですよ。と同時に彼が言ったことがあります、もう世間には出ませんってこれね、本心だと思うんです、ね、で一生懸命皆さんの前でいろいろご説明してもね、結果としては嘘になるわけでしょ。そのね、愚行を繰り返したくない、本人としてはその気持ちだと思います。で、仕方がないからそれに関しては僕が引き受けてやってるような次第です。
文藝春秋の渡辺と申します。この度おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあ、世界中が今あのコンピューターグラフィックスでアニメを作るのが全盛というような時代にあって、手書き、全編手書きにこだわられたこの作品が取ったと、アカデミー賞を取ったということについて、鈴木さんはどんなふうに感想をお持ちですか。
彼も一瞬ね、コンピューターグラフィックスでやれば今の労働量が減るのかなって、これでコンピューターグラフィックスの方に手を出したこともあるんですよね。ところが彼の思いつくことってね、大体コンピューターに向いてないんですよね。だから今回の映画でも、まあ、僕はいつもその例を出すんですけれど、まあ、鳥の中から人間が出てくるって、アオサギの中から人間が出てきましたよね、サギ男っていう。あれね、一番なんていうんですか、コンピュータ 3D では作りにくいんですよね、 3DCG では。だから彼のやるものはやっぱり手書きしか作れない、その面白さだって気がします。
おめでとうございました。
ありがとうございます。
スポーツ報知の靴と申します。監督、宮崎監督と、まあ、長くお付き合いされてるって話もあって、まあ、今日こういった歓喜の瞬間も一緒にこう分かち合ったってことですけど、まあ、鈴木さんにとって宮崎さんっていうのは、まあ、振り返ってみてか、こうどういう存在というか、なんか
46年なんですよね。ある意味まあ、いろんな人に怖い人とかいろいろ言われるんですけれど、僕にとっては一番一緒にいて楽しい人、まあ、これは年月のなせる技ですよね、多分そんなふうに思ってます。
すいません、これです。サンケイスポーツの渡辺と申します、はい、この度はおめでとうございます。
ありがとうございます。
映画の公開にあたって宣伝を一切しないというのが話題になってましたけれども、結果としてこうやって多くの方に見に来ていただいたという、先ほどお話もありましたが、うん、この戦略は振り返ってみてどうですか。どういう影響があったというか、
まあ、簡単にね、説明を上手に僕できないんですけどね、実は今回の映画ってなんていうのかな、まあ、宮崎駿はジブリのためにずっと頑張ってくれたわけじゃないですか。そう、最後ぐらいそういうなんていうのかな、ストレスから解放して静かな形で公開して静かな興行をやるって、それがどっかで理想だったんですよね。ほんでこれ本当ね、実を言うと関係者にとってはありがた迷惑な話でねただ皆さんみんなね、僕は理解していただけるんじゃないかと思ってたのは、まあ、宮崎が頑張ることによってみんなね、その恩恵に良くしたわけじゃないですか。そうするとご理解をね、得るんじゃないかと、そう思ってたのは確かです。だからあんまりね、映画しますって言って大宣伝をぶつ、そういう環境に置きたくなかったんですよね。だからね、最初のうちは、まあ、普通のことをやってそれ以上のことをやらないぐらいに考えてたんですけれど、結果としてはなんか引っ込みがつかなくなってて全く宣伝しないっていう状況になって、そしたら一番それを心配したのは宮崎駿で、宣伝しないのって言って僕に聞いてきた日はあるんですけれどね、そんなあれですね。だ本当にね、何がどうなるかに関しては、まあ、こんなこと初めてだったんですけれど、宣伝しなくてしょうがない、お客さん来なかったら仕方がないと。でも一方でね、自分たちで本当にね、自分たちが作りたいものを作ろうって、そういうのを1回ぐらいやってもバチは当たらないんじゃないか、そう考えたのは間違いないです。
朝日新聞の原です。 このようにスタジオの建物があり、あの人手がありとなるとやはり維持していかなければいけないとは思うのですが、あのこの先あの例えば2年後にあれを作る、あの3年後にはこれを作るみたいな、ものはもうまるっきりあのないのでしょうか、白紙なんでしょうか。
今白紙です。宮崎も僕もそれこそ、まあ、さっきから7年っていう言い方を、まあ、僕がしちゃったからそうなってるんですけれど、準備から含めたらね実は10年近くかかってんですよね。そうすると宮崎も僕も疲れましたけれど、実はこの作品に関わったスタッフもやっぱりどっかでその疲労が残ってんですよね。でそれをね取るのはもう少し時間がかかるんじゃないかって、そんな気がしてます。だから僕自身が思ってることはね、まあ実作業7年、本当のね足掛けじゃなくて丸7年なんですよ。でその疲れを取るのにある期間が必要であると、でその上で考えたいですよね、はい、それはもしかしたらね世代交代もあるかもしれないし何が起こるか分かりません。ただ今現状としてはジブリのスタジオの中は今そういうことになってます、はい、
TBS の古川と申します、はい、受賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
先ほどからあの宮崎監督の受賞に関してのリアクションなどお話しいただきましたけれども、あの千と千尋の神隠しを受賞された時とのテンションの違いとかってあったりしました？
もう忘れてますよね彼はあんまりねこんないないから言いますけど、そんなに記憶力のいい人じゃないんで、いつもね目の前なんですよ、今ここに生きてますから。多分それがね、要するに人間というのは現在過去未来そのトータルの中に今があるっていうのは普通の人なんですけれど、彼はいつも今とここなんですよ。それが多分ねある種若さを、ま、あの保つ秘訣じゃないかなって気がしてて、でそういうことで言うと昔の話するとね本当に覚えてないんですよ。羨ましいです、はい、
じゃあ宮崎監督が、まあ、もう世間には出ないという意思先ほどお聞きしましたけれども、鈴木さん的にはもう世間にまた出てほしいなみたいなのあったりしますか？
いやもうねこの間に、まあ、特に千と千尋というのはすごかったと思うんですけれど、ね、一生分のインタビューを受けたって言ってるんですよねだからまあこれ以上ね彼に対してそれを要求するのは間違ってるのかなと。でそういうことで言うと皆さんにとってはね、いやもう少し話聞きたいっていうのはあるかもしれませんけれど、まあ本当申し訳ないんですけれど、もう代わりに僕が喋ってるんでご勘弁ください。
また今回の受賞なんですけれども、今回の受賞があのスタジオジブリはじめ日本のアニメ界に与える影響っていうのはどんなふうになると思いますか？
僕、まあ、一応ね一応っていうとあれなんですけれど、ジブリの経営者なんですよね。あんまり時間かけて作っちゃまずいっすねやっぱり立ちその後大変ですよね。そんなこと考えなかったんですよ。で僕は考えたのは宮崎駿のことだけで、それによってね、時間とお金を彼に投入、でもそれに関わった人たちがいるでしょ、そしたら全員疲れちゃったんですよ。でこれはね想定してませんでした。だからやっぱりあのジブリのペースっていうのは、ね、1年の準備そして2年の実製作、これをねもう戻すべきだけど、どうやったら戻るんだろうって、これ今答えが見つからなくて困ってます。僕は何かいい案があったら教えてください。はい、
日本テレビの小森屋と申します。
見えました、はい、
この度は受賞おめでとうござい
ます。ありがとうございます。
2点お伺いします、
はい、
数多くある映画祭の中でアカデミー賞を受賞することについて何か特別な思いはございますか？また今回の受賞で若いアニメーターの作り手の方にも勇気を与えることになったと思います。今、これからの作り手に向けて伝えられるメッセージなどはございますか？
アカデミー賞は確かに世間の人がね今すごい注目してますよね。だけど僕は何しろ今75歳でずっと歴史を見てきたでしょ。昔はそんなに大騒ぎしなかったんですよ。でそれが最近っていうのか、もしかしたらってことで最近さっき話したんですけどね、千と千尋がきっかけで皆さんが注目するようになったかなっていう気はちょっとしてるんですよね。まあそれが実写じゃなくてアニメーションで賞を取る、うん、でね、えだからそういうことで言うと今この瞬間はアカデミー賞というものが、ね、え僕らにとっては非常に大きな目標になると、そういうことが言えるんじゃないでしょうか。それで若い人たちに対する 人間というのは作る人とね、作って人を楽しませる人と、それから人が作ったものを見て楽しむっていう、この2種類に分かれると思うんですよ。でそういうことで言うと、今ね、僕が日頃最近感じているのは、以前と比べるとそのまあ自分の抱えている仕事の問題もあるかもしれないけれど、いろんな人が作ったものを楽しもうっていう人がね増えているような気がして、それで言うとね、作る方も面白いよってことをちょっと言いたいですね。はい、
ありがとうございます。
あ、ではその前の女性お願いします。
スイッチの枝美と申します、はい、今日はおめでとうございます。あの前回の千と千尋の時は女性が主人公の作品で、今回はあの少年を主人公にした作品が世界的にあの反響を得ているというところに対して、その時代の変化などは何か感じられることございますでしょうか。
まあ、常々この運10年ちょっと感じてたことなんですけれど、やっぱり女性の方が元気ですよね。俺男性はそうでもないって、でそれのそういうことになっちゃった原因は何なのかで、僕はある時お目にかかった、かつてね、まあ、歌を歌ってらっしゃって、今精神科医をやってらっしゃる北山治さんにお話をしたことあるんですよ。そしたら北山さんにね怒られたんですよね。女性が元気になったのはジブリのせいだって。ジブリがね女性ばっかり主人公にするから、それでね女性が強くなったんだ、責任を取れって言われたことがあるんですけれど、まあ、それはともかくとして、それはねでも時代の大きなうねりかなって気はしてますね。特に、まあ、日本でいうと平成っていう時代、女性はどんどん変わっていきましたよ。俺で今もそれは通じてるような気がします。でも一方でじゃあ男性は変わってないって気がするんですよね。でそういうことで言うとね、まあ今男だ女だっていうことをね区別して言うのは問題かもしれないけれど、男性陣の奮起を促したいですね。そう思います。
デイリースポーツ松尾です。先ほど短編アニメを作ってほしいと宮崎監督に言っているとおっしゃっていたと思うんですけども、その際宮崎監督はなんかどういうリアクションをされたっていうのはあったりしますか。
なんていうのかな、1回2回じゃないんですよ、延々話してるんです。
なるほど。
でやるとしたら何だろうって、そのテーマも今ここで話すべきことじゃないんですけれど、はい、話し合ってます。
結構じゃあ前向きな感じというか、
いや、やりたいけれど今まだ映画公開中だからっていう、その気持ちですね。はい、
すいません、また時事通信ババでございます。今回の作品ですね、アニメーターの方々がその鈴木さんが作画監督にということでお願いした本田さんはじめ、すごくそうそうたるメンバーの方が集まって時間をかけてということだったんですけど、まあ、今後もその、まあ、ジブリ制作っていう時にまあ、当然いろんなアニメーターの方の、まあ一緒にということになるかと思うんですけど、まあ、今回されたことの成果と、あと今後そのアニメーターの方との、まあ、コラボである、コラボっていうのも変ですけどね、関係であるとか、そういったことも含めて、まあ、展望であったり期待であったりということも含めて教えていただければと思います。
これ正直に言いますとね、その仕事が果たして僕の仕事だろうかっていうのもどっかにあるんですよ。でこれは同じことは宮崎にも言えるような気がします。そろそろね、若い人にその仕事も手渡して若い人で作ってもらうって、それがもしかしたら正しいかなってことも去来してますね、頭の中を。
第96回アカデミー賞受賞式直後に行われた記者会見の模様、いかがだったでしょうか。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。